はい、始まりましたノーマライズ FM の今日は第29回になります。ちょっとね久しぶりの収録になったんですけども、夏休みも重なってですね、私の方もちょっと仕事が立て込んだりしていてちょっと収録ができなかったんですが、久しぶりの収録ということで、今日はねちょっと緊張もしてるんですけども、なるべく緊張しないようにやっていきたいなと思っているところです。はい、で今日のゲストなんですけれども、今日のゲストはですね、実は多分このノーマライズ FM ではゲストとしては最年少だと思うんですけども大学生、今ねまさに現役の大学生で、筑波大学に通ってらっしゃる大学生の、波川くんに今日はゲストで来ていただいています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はまあ知っている人はね知っている人はいると思うんですけども、今は大学生なんですけども、私が出会った当時はまだ中学生でですね、中学生でネイティブな WebGL をガリガリ書いていたという恐ろしい経歴があるんですけどもはい、まあそのあたりも含めてね、ちょっと懐かしい話もしながら、昔話もしながらね、今の話、それから、現在から未来にかけての話とかね、いろいろ聞いていけたらいいかなと思ってますので、早速始めていきたいと思います。はい、じゃあちょっと早速なんですけれども、波川くんのご自身の方から簡単にでいいのでちょっと自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、今は筑波大学の、まあ、情報学部、いわゆる情報学部にいて、まあもう4年になったんですけど、まあ4年生で大学生をしています。でまあそれとは別に、フリーランスとしてまあいろんなプログラミングをしたりとか、まああとはちょっと変わったところで言うと、アート系の作品の、制作のサポートとか、そういうものの、まあ、バックエンドで動いているプログラムとかを、まあ、お手伝い的に限っているようなことを、まあ、仕事としてはやっているというような感じのことをしています。で、まあ、ドクサスさんとの馴れ初めというか、一番最初は、僕が完全に WebGL スクールとかで、行ってて、まあそれがもう何年前かっていう話なんですけど、多分2015年とかなんで、
うん、
7年前とかになるんですけど。
結構そうだね、結構前ですね。
はい、ですね。ぐらいから、まあ僕が中学生ぐらいの時からやってて、まあそれは完全に趣味というか、で、WebGL とかはやってて、まあそういうのが興じて今に至るというような生い立ちというか経緯でやっています。はい。
はい、ありがとうございます。なんか当時は、なんかイベントので多分初めて会ったのかな。なんか WebGL のイベントだったかどうか覚えてないけど。
そうだ。
あ、でも、俺が行ってたんだから WebGL のイベントだったのかな、多分。
多分、ドクサスさん主催のとかだったと思うんですけど。
うん、そう、そこでなんかその、中学生が特にライブラリも使わずに自力で WebGL を書いてますよっていう風に紹介されたってのは確か。それでめちゃくちゃびっくりしたんだけど、あの当時。
いやー、もう WGLD を見て、おー、すげー、楽しいっつってひたすらやってたような中学時代でしたね。
うんうんうん、いやー、あの頃から、なんか全然その、いい意味で変わんないというか、
はい、
あんまり、雰囲気もなんか当時から結構大人びてたというか、今みたいな感じ
だったような気がするけど。
本人的にはなんかどうだったの？その周りに結構ガチの技術者とか、まあ大人がたくさんいるところに結構ね、顔出してたことが多かったと思うんだけど。
そうですね。
うん。
まあ、いやでも今考えるとだいぶクソガキだった気がするんですけど。まあ、高く見守っていただいてたというような感じかなと思います、ね。まあ、元から結構そういう年上の人たちとかと話すのが好きだったんで、そういうのはあると思うんですけど、まあでも完全にクソガキムーブをしてたような気がします
ね。いや、すごいなんかおとなしい感じで、全然なんかその生意気な感じしなかったけどな。
ちょっとわかんないですけど、
うん、もう。まあでもそうだね。俺のたまたま見ていたとこではそうだっただけだったかもしれない。なんとも言えないけども。 ああ、なるほどね。結構、じゃあもう当時、そう、結構聞いてみたかったのが、当時、まあ私と出会った時は中学生でしたけど、なんか、プログラミング自体はもっと昔からやったりしてた感じだったの？
いや、多分僕が始めたのは中2ぐらいなんですけど、で、なんで始めたかっていうのが、母親が、まあなんか、プログラミングスクールみたいなのを見つけてきて、まあやったらぐらい、まあちょっと暇してたじゃないんですけど、まあなんかやったらぐらいの気持ちで、まあおすすめされて、でも僕その時は最初やんなかったんですけど、まあ姉とか姉がいて、姉が行くようになって、でまあ俺も行くかっていうような感じで行くようになったのがきっかけで、まあそれが半年ぐらいまず最初にあって、で、そこら辺から、勉強会とかを適当にネットで調べていくようになったっていうような感じですかね。だから、多分そんなに、プログラミング始めてから独殺さんに会ったのはそんなに時間経ってないんじゃないかなと。
ああ、なるほど。じゃあ、なんか半年ぐらいの経験値とかで WebGL を書いてたってことなんだ。
いや、でも、もうちょっと記憶が、もう8年前とかなんで、ちょっとも
う。まあそうだよね、
怪しいんですけど、ねうん、まあでも僕は本当に最初は Web で HTML、CSS から入って、
うんうんうん、
っていう流れで、まあなんか、当時って多分、何ですかね、WebGL 結構まあいい、使えるようになって、なんか Particle.js とか、なんか、ちょっとウェブでなんかリッチな表現ができるみたいなのが、ライブラリでいっぱいあって、で、ライブラリ最初使ってやってたのが、どうやらそれは WebGL っていうのでやってるらしいみたいなので、興味を持ったっていう流れかなぁと思いますね。
なるほどね。なんか当時のことをちょっと、もう俺も結構おぼろげな記憶なんだけど思い返してみると、なんか定期的に結構イベントとかで当時たまに顔合わせるというか、
はい、
あ今回も来てるなみたいな感じで見ていて、で結構そのこれは完全に俺の主観の話なんで本人にこのことを伝えるのは今が初めてなんだけど、俺の目から見てるとそのやっぱり興味がやっぱどんどん移り変わっていくというか、
そうですね、
うん、その時と場合によってのめり込んでるものが毎回違うみたいな感じで、やっぱりそのインプットのサイクルの速さが俺たちおじさんたちとは全然違うなと思って見てたんだけど、なんかその今までもまあウェブから始まっていろんなことを多分やってきてると思うんだけど、なんかそのあたりもちょっとその変遷だったりとか、まああとは今結局巡り巡って今は何をやってるかとか、その辺とかもちょっと聞いてもいいですか？
あ、はい。多分でももともとなんか僕はすごい飽き性の気があるというか、まあ、ちょっとやったら満足しちゃうんで、なんかそれで多分ガンガン新しいことってやってたのは多分あると思うんですけど、流れ的には多分最初はそのウェブの本当フロントの HTML、CSS、JavaScript が始まって、ライブラリをいっぱい触るようになって、WebGL、CSS あたりを触るようになりまして、で、そっからまあバックエンドをレイルズを書いてたんですよね。多分レイルズをやっててバックエンドをやるようになったっていう感じがあり、その後は一旦プログラミング若干飽き気があって、まあ高校とか行ってたんで、高校の行事とか文化祭とかの方でいろいろやってて、まあそこはもうちょっと、なんていうんですかね、大工っぽいというか、ものを、木を切ってたりしたんですけど。
木を切ってたりね。
木を切ってたりしてて、はいはい、まあいろいろそういうのをやってたりしてて、で、まあ大学受験になって大学入る前、大学受験ぐらいの時は、まあなんかいっぱいスマホを使っていろいろやろうみたいなことやってて、音を出したりとかっていうことをやってたって感じですね。あ、でもその前にいろいろ映像をやってたりしたのか。僕は結構そのメディアアートって言われるようなところ畑。そこに興味があってっていうところは大きかったんで、まあ映像系で、まあオープンフレームワークスとか、みたいな、まあそれの流れで GLSL とかもやってたみたいな感じの時期が、まあ高校ですかね。多分高校がそういうのがメインだったか。で、大学入って、まあ仲間内、大学の仲間内とかでいろいろじゃあ、劇場、舞台映像作品作りましょうとか、 パフォーマンス作品作りましょうみたいな流れで、まあ、いろいろもうちょっとシステム的なことの、なんていうんですかね。まあ、ネットワークとかそっちのようなことにも興味が出始めて、やったりとかしたりしてて、みたいな感じですね。で、まあ、いろいろ作ったりする中でっていうので、まあ、基本的なところは、まあ、ウェブとネットワーク系とか、システム周りをやるようになりっていうのが、まあ、経緯としてあって、まあ、その流れに、まあ、作品作るとかになってくると、結構、まあ、逆に切ったりとか、割とハードウェア、なんですか、ガチガチのハード。あの、電子工作としてかじゃなくて、もっとハードみたいなところは割とやるよう、使うようになってきたんで、まあ、そこら辺ももうちょっとやるようになったりとか、ですね。で、今は何をやってるかっていうと、結構、逆にもうちょっと舞台下支え的なところで、ガチガチにステージを組んだりとか、
半分もじゃあ大工さんみたいな感じか。
やったりも、まあそれは完全バイトだったりしますけど、で、したりとかもしつつ、もうちょっと作品のアシスタントみたいなところが増えてきたんで、まあ設営、作品の設営、インストールですね。メディアートのインスタレーションのインストールみたいなところを、まあやらせてもらったりとか、で、それに伴って、まあちょっと裏のデータ処理の部分とかはプログラムを書いたりとか、ウェブのバックエンド、なんですかね。まあ、ツイッターのツイートを集めてくるみたいなようなプログラムみたいなのをいっぱい書いてるというような感じですかね、最近は。
面白いな。なんか、俺、すごい個人的な話をしちゃうんだけども、
はい。
俺自身はその大学とか行ってないので、
はいはいはい。
なんかその、学生生活っていうものが、まあ、想像しかできないというか、自分の体験としては全くないので、いろんな人のそういう話を聞くと、まあすごい羨ましい気持ちもありつつ、なんかいろいろ感じたりするんですけど、まあでも、なんかその、結局物理をやってますっていうのも結構面白いなと思っちゃう。とこかなっていうのも、なんか結局やっぱ学生だったりすると本当何でも自分たちでやんなきゃいけないから、ね、あれもこれも自分たちでってなると、ね、結局誰かが物理で殴りに行かなきゃいけない時ってあったりするんで、ね、うん、なんかその辺もちょっとその学生さんの活動っぽいというか、ね、うん、そういう感じがして結構面白いなと思ったけど、なんかそういう、こういろいろ活動していく中に、やっぱプログラミングやってたからこそできる発想だったりとか、プログラミングやってたからこそできる表現だったりとか、そういったものがあったりしますか？
どうなんすかね。まあ、あんまりガチガチなところ、なんですかね。やっぱ肉体労働的なのもやってたりするんで、まあ、そういうところにあんま関わってこないかもしれないですけど、
うんうんうん、
結構僕の立ち回り的には結構その他を全部やるみたいな感じが多くて、例えば映像を作る人がいます、音を作る人がいますみたいなのは結構あるんですけど、じゃあ、なんか一個の作品を作るってなった時に、割とそこからこぼれ落ちる、めちゃめちゃたくさんのことがあって、だからそこをなんか率先してやってたらいろいろやってたみたいなところがあって、ってなってきたときに割となんていうんですかね、自分の職能ベースというよりはプロジェクトベースでなんかこう足りない、うまく回るようなになんとか持っていけないかみたいな考え方をしてる感じですかね、割と。
なんか、それは、その、ディレクション的なこととはまた違うの？それは。便利屋さん的な感じ？
どっちもあると思うんですけど、ま、割と、マネジメントとディレクションとプロデュースの、なんか、やんわり。
やんわり全部みたいな感じ。
全部みたいな
。なるほど、
ね。感じになったりすることが多いですね。
なるほどな、ま
あ。でもやっぱ結局やってること的にはプログラミングの何かではあるので、プログラミングを使う何かではあることが多いんで、まあそれが最低限分かってないとできないっていうのはあるかなと思います。
なるほどな。いや、まあなんか本当想像することしかできないから、いや、分かんないけど、まあでも少なくとも充実はしてそうだなっていうのはその傍から見てても 思うんだけど、結構どうなん、その学生生活は、まあ最近だとやっぱりそのコロナがちょっと流行っちゃってとかもね、いろいろあって、そのなんか俺なんかは本当にすごく外野がなんか言ってしまうようであれなんだけども、その今の時代にたまたま学生になっちゃった子たちって本当にね、不憫と言ったらあれなんだけども、運が悪いな、大変だなっていうふうにね、思って、たりはしちゃう、どうしてもしちゃうんだけども、そのまさにその張本人たちは結構どんな風に感じてたりするんだろうなっていうのは、まあ、気になる話ではあるんだけど、実際どうなんですかそのあたりは。
そうですね、まあ、結構もう人に結構だ、僕らはその1年目は普通に大学ができてたギリギリの学年なんですよ。で、1個下とかはもうちょうど多分3月とかにコロナになったんで、そのもう入学時点でダメみたいな感じだったんで、もうずっとコロナ禍の大学生活を送ってる子たちなんですけど、まあ僕らはまだだから1年できたんで、友達とかもできたし、すごい良かったんですけど、1個下の子たちとかは本当にもう最初全然友達できなくてみたいなのはよく聞きますね。あとはまあやっぱこう大学とかによとか地域、僕らとか茨城、まあ、僕、筑波大学なので、茨城にあるんですけど、まあ、茨城なんでそこまで厳しくはなかったりして、逆にだから東京の大学とかだと、まあ、ずっと厳しいっていう感じなので、まあ、割と、その地域とか、学年とか、その大学の対応によっても、結構違う感じはしますね。けど、まあ、全般的にやっぱコロナなければなっていうのは、みんな思ってることとしてはあるかなと思いますね。
なんかやっぱりなかったらなかったでもっといろいろできただろうなっていう感じなの、それは。
どうなんですか。ただ僕個人のことを言うと、まあ、割と授業が全部オンデマンドとかオンラインになったんですよ。なんでまあ結構自分で時間を自由に使えるようになったんで、割とこの2年ちょっとはずっと仕事をガリガリ入れられてたっていうのがあって、その、例えば美術館とかの設営やってたんですけど、走行で授業受けたりとか、
なるほどね、
出席だけこう現場で、はいとか言って、あと聞き流すみたいなとか、割とあんま良くないんですけど、まあそういうちょっとアウトロー、なんか、ズルができたんで、それはすごい。だから本当にコロナじゃなければ結構仕事そんなにできてないはずで行かなきゃいけないですし、特に僕は茨城なんで、やっぱそこの移動とか考えるとまあ絶対無理なんですけど。
まあそうだよね。筑波、まあ筑波エクスプレスがあるから、
はい。まあ1時間くらいなんですけど。
そうだよね。まあ俺結構昔茨城に住んでたことがあるからわかるんだけど、言うて電車繋がってるって言っても遠いからね、なかなか。
そうなんですよ、ね。
うん、なかなか遠いから、ね。なかなか遠い。だから俺も昔その、それこそ波川くんと最初に会ったぐらいの頃は、茨城に住んでたから、はい、
そうなんですね。
うん、だから筑波エクスプレスに乗って、渋谷まで、ガタンゴトンつって来てた感じだった。
行きにくいです
、うん、当時はね。はい、そう。ああ、なるほどね。まあだからちょっとあれ、その、特殊かもしれないよね。そういう意味では。何か君の場合は、まあ、うん、他の学生さんたちとはちょっと違う部分もあるのかもしれないね。もしかするとね。
そうですね。まあ、まあでも僕は結構もう、なるようにしかならないというか、もうそうなったらそうでしか生きならないのでとか思っちゃうんで、まあ仕方ないなとか思って。それはもちろんなんかコロナじゃなかったらもうちょっとフィジカルでイベントとかなんか勉強会とかもっとガリガリあったのかなと思いますけど、まあそれ言ってても仕方ないしなみたいになっちゃうところはあります。
まあそうだよね。
でもやっぱ僕らはまだ良くて、本当一個下の子は本当にかわいそうだなっていう感じがしますね。
最初からね、なんか大学やっと入れたのにずっとお家でオンライン授業とかはちょっときついよね。
逆に2個下とか3個下の世代になるともう割と緩和されててよかった。まあまあ入学ぐらいは、式ぐらいはやりましょうとか、オリエンテーションぐらいはやりましょうって感じだったと思うんですけど、1個下の子は本当にこう、オリエンテーションとか、いや集まるのなんてみたいな感じだったんで、 ほんとかわい
そう。そうだね。ちょっとかわいそうだよな。
で、僕らもまあいろいろやっぱやろうとはしてたんですけど、オンラインのイベントとかでも、まあなかなか繋がらなかったり、ね、難しかったりしてて、ちょっと申し訳ないことをしたなという気はありするんですけど、ちょっといろいろできたかなと今思うとあるんですけど。
まあそうだね。まあ大人もみんな、ね、それは大学生だけじゃなくて大人もみんな試行錯誤してた時期だったからね。
本当に。
うん。どうにもなんなかったんじゃないかなとは思っちゃうけど、まあうちは、その息子がちょうど社会人になって、
はい。
就職した次の年、違うな、就職した時の後か。だ就職決まっててコロナになった感じかな、うちの場合は。だからもう、なんかその一番やばいタイミングをスルッとこうすり抜けてコロナ禍になったみたいな感じだったんで、はいはい、そのうちの息子なんかは全然その変な煽りは受けてないんだけども、ただ、その親の目線で見てて思うのは、やっぱ全然外出ていかない、そのオンラインで仕事とかもしていると、まあ、外に出ていかないし、まあ、人と接する機会が圧倒的に少ないから、なんかその、人とコミュニケーションあんま取らないくっても、どんどんどんどん社会人としての時間だけが過ぎていっちゃうように見える、親から見てると。
いや、そうですね。なんか結構時間がいたずらに過ぎていく感じは結構思いますね。何もできないって感じの人が多い。そのもう、やっぱフィジカルでなんもないと。本当授業を受けてただ終わってっていうのをずっとやってるみたいな感じになっちゃったりするんで。
うんうんうん、
結構だなぁ、みたいな感じは。
そうだよね。いや、なんか本当にだから、ね、なんかどう言うのが適切なのかわかんないけど、本当になんかかわいそうというか、うん、なんかちょっと、ね、もしできることがあるならちょっとでもやってあげたいなとか思っちゃうぐらい大変な世代だなぁとは思うよね。
本当に、そうですね。
なんか実際その大学、まあ今は4年生になって、もう大学というものも結構俯瞰して見れるようになってると思うんだけど、同時にその一緒に仕事もしながら大学生もやっているって結構なんか珍しいパターン。まあ珍しくはないのかな。まあそういう人もいるんだろうけども、ただ波川くんレベルでやりながらっていうのは結構珍しいタイプなのかなと思うんだけど、なんかその二足のわらじじゃないけど両方同時にやっててなんか感じたりすることってなんかあったりしますか？いやなんかその例えば俺が今ちょっと質問の仕方がふわっとしすぎてたなと思うんだけど、なんかその、もし自分が君の立場だったら、なんか仕事が楽しくなりすぎちゃったりしないかなって思うんだよね。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。その学業、ほったらかしになっちゃうんじゃないかなって、もし自分だったら、そうなっちゃうんじゃないかなと思っちゃうんだけど、なんかそういうのは全然バランスは取れてる感じなの？
いや、全然バランス取れてないタイプですけど、ね、学業おろそかになりがちみたいなところは全然あって、まあ、まあ、進級できる程度には勉強はしてますけど、まあ、あんまり元からね、学校の成績がいい方ではなかったので、
うん、
ずっと、なんかその感じで、何かを犠牲にして他のことをやってるみたいな人生だったんですけど、高校とかもまあ、そんな感じでいたんで、結構そういうプログラミングとかやるのも、授業中寝て、休み時間とか家帰ってから、コード4時ぐらいまで、朝4時とかまで書いて、寝て、授業出て寝るみたいな感じの生活をしてたんで、まあ、何も変わってないっちゃ変わってない。
なるほど、
ね。気はしますね。
なるほどね。そっか、まあ、まあ、そうだよね。なんか、俺だったらそうなっちゃうなっていう気がするから、やっぱりそこはそうだったということだったんだね。
いや、まあでも結構周りの人とかで、まあ仕事もしてるって人はいますけど、まあうまくやってる人も結構いますね。やっぱり、うまい、今の人たちは本当にすごいなと思います。僕はなんか、何目線だよって話なんですけど、いや、すごい本当に器用に生きてるなって思いますね。僕はなんか、全然そういう大学の勉強とかね、落ちこぼれちゃうんで、わかんない。あれなんですけど。
落ちこぼれちゃう。そんなことなさそうに見えるけどな。
焦ってたとか言って、なんかまあ締め切りとかを守れなくなっていきますね。やばいです。
まあでも全然なんかその学校行くのが嫌だとかそういう感じではないんでしょ。
そうですね。うん、全然もう、楽しいんでは、まあ、やっぱ大学の勉強とか楽しいんですけど、もちろん。なんか、やっぱプログラミング普通にやってて、絶対意識しないだろうな、みたいなところをやる感じというか、ちゃんと理論の部分とかを、割とちゃんとした解説で聞けるとかは全然、まあ、それを結構求めてたところもあるし、めっちゃいいなと思ってるんですけど。なかなかできないですよね。いやーめっちゃこれは知りてーとか思うんですけど、なかなかね、難しいです。いやでも本当に大学の授業はやっぱいいなと思いますね。
いや俺も本当なんか、もう例えば仕事しなくていい状態になったとして、その経済的な問題とかがなくて、仕事しなくていいっていう風になったら行きたいもんね、学校もう一回。
はいはいはいはい。うん、
まあてかそもそも大学行ってないから、
はい。
ちゃんとちゃんとなんかコンピューターサイエンスとかやり直したりしてみたいなって思っちゃうもんね。なるほどな。まあじゃあ結構あれだね。その、学生としての本分は逸脱しない程度に、学校は学校として楽しみつつ、
はい、楽しみつつ。
楽しみつつ仕事もしながらみたいな。なんか仕事っていうのも、
はい。
どういう感じのもん、まあ、さっきその裏方を結構やることが多いって話があったけど、仕事として受けるときも結構そんな感じ？
まあ、基本的には、この、や、なんだろう、この部分をっていうのが多いですけど、まあ、本当いろいろ来るんで、まあ、ケースバイケースになっちゃうんですけど、まあ、でも、裏のプログラムと、の、この処理の部分だけ書いてみたいなとか、ですかね。まあなんか、本当に、来たものを全部受けてるんで。
いやなんか想像つかねえんだよな。なんかその学生やりながら仕事も同時にや、要は個人事業主ってことだよね。その部分に関しては。は
い、そうですね。そうですね。
その状態っていうのがなんか、あんまり想像できないなと思っちゃうんだけど、結構なんか知り合いからちょっと頼まれるみたいな感じ？
そうですね。基本的には、まあ、営業をガリガリにしてってことはもうないんで、
うんうんうん、
完全に知り合いベースで、ですね。で、まあ、ちょっとした処理とか、ですね。本当に。まあ、本当細かいのが多いですね。すごい大きなプロジェクトとかで、仕事だとやっぱ大きなプロジェクトでっていうのはあんまり来ないので、基本的には、この部分の処理とか、ちょっと便利ツール作ってくれよ、みたいなのが多かったりは、しますね。あと僕のはここの部分わかんないんでちょっと調べつつやってみてよみたいな。まあなんで結構まあありがたい感じで仕事をもらってることが多いんですけど。
いやなんか一回俺真面目にちょっと発注できないかなって考えたことあるんだけど。
まあでもぜひぜひ、
そうどれぐらいなんか余裕があるのかもちょっとわかんないからさ、逆にそう大変になっちゃったらあれだなと思って結局その時は。依頼するっていうとこまではいかなかったんだけど。
なるほど。まあ、結構だから僕も、やっぱ学生なのでまだ、結構そこら辺は遠慮されるというか、それはありますね。やっぱ、ない、すごい付き合いがあって、なんか僕の普段の生活とかをある程度知ってる人だったら、まあ、いけるっしょみたいな感じで頼んでくれるんですけど、結構学生だからっていうので、そもそも僕に話が来る前に、なくなるみたいなのはちょいちょい、人づてで聞いたりしますね。
まあそうだよね。まあそうだよね。だってそ、うん、それ言ったらだって俺とかだってなんか、結局俺のとこまで話来たけど、ちょっとやっぱり単価合わなくて別のとこに行きましたとか、そういうの普通にいっぱいあるし。
まあでもやっぱすごい、今フリーランスのその、あれだけで食っていけるほどって感じで稼いでるわけじゃないので、っていうぐらいの、まあ割と、よくやらせてもらってる。まあ、バイトの方が近いと思うんですけど、そういうぐらいの気持ちですね。
まあ、普通に、なんかちょっと答えにくかったら答えなくてもいいんだけど、普通にアルバイトとかはしてなくって、そのフリーランスとしての収入だけでやれてる感じ？基本は。
いや、まあ、バイト、ちょっと難しいんですけど、どれをバイト、なんか、いわゆる普通のバイトはしてないですね。飲食で、皿洗いとかは。
うんうんうん
をしたりとかはしてないですけど、まあ割とその舞台の設営とかガチガチのやつは肉体労働っぽいのはまあバイトっぽい。
まあバイトみたいなもんか。まあ言われてみればそうだな、確かに。
まあバイト、中間ぐらいですね、本当に。ちょっと自由裁量が多めのバイトっていう印象ですね。
うん。いや、まあでも、なんか、本当にこれ個人的な意見になっちゃうけど、
はい。
体使う系は結構若いうちしかできないからやっといた方がいいと思う。うん、やっといた方がいいと思う、全然。
いや、だからもう結構ステージ、足場組んだりとかしてるんですけど、足場組んだりしてたらなんかすごい急にガタイが良くなったり。最近。バイトどうしたのみたいな。
わかる、それ。なんか俺も、それこそ二十歳ぐらいの時かな。21ぐらいの時とかに、日雇いの、
はい。
派遣でこう、イベント設営みたいな、
はい。
派遣とかで、はいはいはい、重たいテントとか運んだりとか、会場になんかこう、椅子いっぱい並べたりとか、なんかそんなのを派遣でやってた時期があって、半年ぐらいそれやってたらもうバッキバキになってたもんね、やっぱり。
いやー、なりますよね。うん。なんか結構僕、高校の時はバイトはほんと日雇いやってて、それこそ。で、なんか、オフィスの引っ越しとかやってたんですけど、もうめっちゃ筋肉、それもあったりって、バイトムキムキになって今に至りますね。1日ロッカーを100本捨てますみたいな。
うん、やばいね。
ひたすら飛んでみたいなの
やばいやつだ。やばいやつだ。いや、俺もなんか、やっぱたまに人に会ったらなんか、大きさが変わってるっていうのはあったよ、当時。懐かしいな。まあ、そんなのもう20年前とかだから、もう今となってあんなことできねえなって思っちゃうけど。
はい。
なんか、やっぱり、若い時には若い時にしかできないことっていうのが、まあその仕事に限らずね。仕事に限らず、まあ学業ももちろんそうだと思うんだけど、若いうちにしかできないことっていうのがある気がするから、全然なんか、いいと思うけどな。その、大工みたいなことやってるっていうのも、すげえいいなと思うけどね。
まあ、結構僕、まあ、プログラム書いてたりするんですけど、考えずに体を動かしてる方が肌に合ってたりするんで、割とそういう仕事をコンスタントにある方が、生活のリズムとか取りやすいのがあったりして、まあそういうの入れたりするんですけど、結構やっぱ頭をずっと使う仕事無理だなとか思っちゃうんですよね。
ああ、いや結構意外だな、それは。なんか。
いや結構あんまり無理、やっぱ結構今までの感じとして無理だなって思い始めてて、
うん、
それをかこうね、なんか運んでたりする方がいいなとか思っちゃうんですよ。いろいろ経験して。
いや、ほんとほんとそうそうそう、それそれ。いろいろ経験した方がいいと思うよ。
そうです。
うん。
いや、もうそれは割とやりたくていろいろやってたりするんですけど。
なるほど、まあ、そうだね、そうだね。なんか、本当に今の一連の話を聞いてるとさ、はい、いや、こっからどうやって社会に出ていくんだろうなっていう、
そうなんですよ、ね。
その社会に出ていった時に一体何を選択していくんだろうなっていうのが、ね、何でも、まあ、ある程度何でもできるんだろうけど、ね、どんなことやって生きていくのかなっていうのが、がぜん気になり始めたんだけども。
結構、いや、だから、まあ、それはずっと難しいというか、やっぱ、なんかある種、こう、幅を広げるのと一個を伸ばすみたいな話ってあるじゃないですか。例えば、
はいはいはい、
ウェブとかでも、なんか一個のスキルをちゃんとできるよう、一人者になるみたいなので伸ばすっていうのと、まあいろいろできるようになるみたいなのがあって、結構昔は多分、なんか一個のスキル、やっぱ自分の名刺になるような何かができないとっていうのが結構あって、まあ、なんか飽き性でいろいろやってるのもなあとか思ってたんですけど、割と最近は、まあ、なんか結構それにとらわれるのもしんどいなと思って、
うん、
もういろいろやるなら何も考えずにいろいろやってればいいかなっていうのは最近結構思いますね。
そうだね。まあちょっと昔とは確かに変わってきてるところはあるよね、そのあたりね。
いや、難しいっすよね。やっぱなんかこう、でもかといって、やっぱ何か仕事を受けるってなった時とかに、やっぱ一個、例えば WebGL ができますとか、例えばネットワークめちゃめちゃ詳しいですとか、いうのがあれば、まあ仕事とか、割と なんですか、仕事として、じゃあこの人を呼ぶっていうのはやりやすいじゃないですか。やっぱなんか漠然といろんなことができますみたいな人がいたとしても、なんか何を頼んでいいんだろうみたいな感じになっちゃう。まあ
そうだね、そうだね。
で、どう、いやまあこれは全然今の継続した悩みですけど、結局どうするのがいいのかなとは思ったりするんですけど、まあ今は楽しいからいろいろやればいいかぐらいの、ところに落ち着いてやってますけど、いやーどうなんだろうなって思いますね、本当に。
いやーまあでも本当ね、なんか俺ぐらいの年になって振り返ってみて思うのは、いや本当何でも別にやってみればいいじゃんって思っちゃうところはあるよね。その例えばなんか、いやこういうバイトは俺向いてないわってこうやる前からわかるものってあるじゃん、なんとなく。
はいはいはい。
でもそれも一回やってみるとね、やっぱ合わねえなっていう確信が得られたりとか、まあ、逆にちょっと面白いとこもあるかもしんねえなって気がついたりとか、まああったりする。で、結構俺はいろいろやってきたんだけど、もう絶対できねえなと思ったのは飛び込みの営業。うん、これ絶対できねえなって思ってたんだけど、
はい。
でも結構もう、その、俺の場合はなんていうか、背に腹に変えられないというか、その、もうとにかくお金を稼がなきゃいけないっていう状況だった時期があって、で、結構営業はやっぱりちょっとその不愛求とかもあるからさ、求人情報誌とか見てるとさ、営業の仕事ってなんかお金が結構儲けられるのかもなってイメージがあって、まあ一回やってみたことがあるんだけど、
はい。
いやー、あれは向いてないわ、ほんと。なんかその、なんていうんだ、笑顔で嘘をつかなきゃいけないことの難しさが、まあ、あまりにも、はい、あまりにも難しくて
。削られていきそうですね、なんかすごい、
ね。なんかね、やっぱ、本当のこと言いたくなっちゃう。いや、これ、本当はこういう仕組みなんですけど、こういうふうに売り込めって言われてるんですけど、みたいなことを言いたくなっちゃって、ダメだね、もうやっぱり。あれはできなかった、本当に。うん。まあ、だからそれも、やっぱやってみると、まあ、わかるというか、で、結構なんかその、やってる当時は、それこそ1ヶ月とか2ヶ月とかさ、やってみたら、まあ1ヶ月無駄にしたと思ったら、まあなかなか無駄にしてるんだけど、でも、例えば40歳になって、振り返ってみた時のあの時の1ヶ月なんて砂粒ほどの大きさしかないわけよ、別に。その当時の1ヶ月って多分、20、21、2とかの俺からしたら1ヶ月間無駄にしたわって、思うんだけども、でも40とかになって振り返って当時のちょっとしたなんかその1ヶ月2ヶ月大変な思いしたとかっていうのは、まあ、人生全体っていう尺から見たらもうなんか砂粒みたいなもんで、むしろその失敗したということの経験を得られたっていうことの方がでかいなって思っちゃったりもするから。
はいはいはい。いやー。
まあ押し付けるつもりは全然ないんだけども、なんかうちの息子とかも飲食のバイトやって、1ヶ月ぐらいで辞めてきたんだけど、いや向いてねえわって言ってて、まあその向いてなかったってことが分かったんだったらよかったんじゃねえのって言ったりしたことあるんだけど。
はいはいはい。
まあ何でもやってみたらいいんじゃんとは思っちゃうよね、やっぱり。
そうですよね。うん、
なんかこういうことやってみてえなとかってあったりしないの？なんか。
そう、難しいですね。なんだろう。結構でもやりたいと思ったらやってたりするんで、あれってのはありますけど、そうですね。なんかでも普通に、僕全然サークルとか入ってないんで、いわゆる大学生みたいなのってないんですけど、そういうのはやってもよかったと、やりたいというかやってもよかったのかなっていうのはちょっと思ったりはしますね。なんか、まあ、東京の大学生で普通にサークルでまあ遊んだりとかっていうのはね、やってた方が良かったのか、なんか、なぁ、変わっちゃうんですけど。
やってた方が良かったのか、なんかそれは何、その、友達とかでもみんなで海行くぞとかそういう話。
海行くぞみたいなとか、ない、みたいな。まあ、ないことはないんですけど、なんかちょっと違うな、みたいな、思ったりするんですよね、
うん。なんか想像したら全然違うものになってそうな感じはする。想像してみると。
そうですね。いや、全然そうなってたかもしれないですけど。なんかでも今の結構そういうのに、なんかある種憧れみたいなのはあるんですけど、でもそれ完全にやってないからこその幻想みたいなのがあって。
そうだね。
あの、多分すごい夢、なんか小漫画読んでるみたいな感じになってて、まあ、実際のところそうでもねえよっていうのは、やっぱちょっとちゃんとやって、そこを折っとかないとなんかちょっと怖いなっていう気はしますね、うん、自分の中で。
そうだね、うん。それはそうかもしんないね。なんかこう、ふんわり合ってないんだろうなっていう想像だけじゃなくて、ちゃんとこう、体験しておいた方が、まあ絶対ねえわって思えるからね。うん。まあでもわかんないよね。めっちゃ楽しい、普通に楽しいだけかもしんないもんね。やってみたら。
かもしんないですけど。うん、どうなんだろうなって
。いや、わかんない。俺もそういうこと経験したことないから、わかんない。
どうなんでしょうね。
まあでもそのノリ、そのノリがわかるような業種ってか業界にいたことはあるな。なんかその、仕事のこう周りのメンバーがそういう感じの人たちしかいない系の職場とか。
なるほど。
なんかあるとカラオケに付き合わされるとかさ。
ああ、
うん。なんかあると飲み行くぞってなったり、はいはい、またみたいな感じの人たちがこういっぱいいる職場とかやっぱあったから、なんであれ似た人が集まってきちゃうんだろうね。なんかそれは、なんとも言えないんだけど。本当になんか同じこと繰り返すようになっちゃうけど、全然何でもやってみたらいいのになぁと思うけどね。なんか例えばさ、その、プログラミングの、
はい、
まあ時折フリーランスとしての仕事もしながら、一人旅してみるとかそういうのは別にないの？
一人旅、いやーやってみ、なんかでも本当にそういうのがないのが結構あれで。
あんまりよ、そういう欲望みたいなの特にないの？
なんかないんですね。ほんと身近な、なんか、あ、これ食べたいとか、そう、なんか、海でこれ食べたいとか、そういう。
はいはいはい。
これほ、もの、このもの欲しいな、みたいな、そんぐらいで終わっちゃうっていう、スケール感のでかい、なんか、趣味とかのやりたいことがないんですよね。
ああ。なんかそこに、うっすらなんか変な危機感みたいなのがあったりすんの？
ま、なくはないかったりしますね。なんかどうしようみたいな。
いや、どうなんだろうね。
あ、もう休日とか何していいか分かんないんですよね、割と。
ああ、なんか予定が特に何もないと、
はい。
かといって何かするわけでもなくみたいな感じになっちゃうのか。
そうですね。まあなんか基本やっぱこう、なんか抱えてるものがあって、それを、があったらそれをやっちゃわないとちょっと心配になってきたりとか。怖いみたいな感じになるんで、そういう感じになっちゃいますね、結局のところ。
いや、どうなんだろうな。なんかその、今の、浪川くんぐらいの世代の人たちが、そういう人たちの割合が多かったりもするのかな、とは思うんだよね。なんかその、うちの息子は多分、今年で25になるのかな。だから、結構ほどほど近いんだけど、あの、はい、見てるとやっぱなんて言うんだろうな。なんか、そんな感じなのよ。なんかその、絶対これみたいなのないっていうか。なんかすごいドライな感じなんだよね。ドライな感じで。
はいはいはいはい。
まあそんな別に将来の夢とか別にないくて。まあ、お金がいっぱいありゃそれは好きなホビーをいっぱい変えたりもするから。なんか、まあお金は稼ぎたいけど、みたいな感じで。
うんうん、
なんかその、あんまりこう、夢みたいなのとかあんまり語ったりもしないし、淡々と生きてるというか、そのなんか、でも別にそれが嫌っていう感じでもなさそうなんだよね。なんか、はいはいはい、普通にそうしてるっていうか。
うんうんうん。うん、まあでもそういう人多いんじゃないですかね、多分。なんかそんな感じはしますね。
なんか、何なんだろうね。なんか世の中に対する定感っていうかさ、
うんうん、
諦めみたいなものがなんか、ふんわり、
まあ、
感じる。
感じはしますよね。やっぱこう、うん、ね、絶対選挙とか行こうってなっても、いや、人数差で負けるやんみたいな感じとか、思っちゃいますけどね。
そう、なんかね。
絶対そうじゃないみたいな。
いや、本当にそんな感じだよ。そんな感じ。うん、なんかね、すごいなんか、透明な水と接してるかのような、なんか、のれんに腕押しじゃないんだけど、 特にこう、意見はあんまないっていうか、まあでも自分の好きなものとかに対する情熱がないかっていうとそうじゃなくって、
うん、結構自分の手の届く範囲というか、それぐらいでいいじゃんみたいな感じは結構ある感じ。そう
なん
だよ
ね。なんか夢とかは別になくって、
うん、
まあ、多分俺じゃなくって他の大人に言われたんだと思うんだけど、その夢とか持った方がいいみたいに、言われたくないというか、
はいはいはい、
そんなことおめえに言われたくねえんだよみたいな感じの、そういう感じのような態度をとっていて、で、俺は別にそれを押し付けたりしたことはないつもりなんだけども、
はいはい、
でもなんかやっぱ本人からすると大人はそういうふうに思ってるっていうなんか先入観があって、悪いけど俺はそう言うんじゃないか、その悪いけどっていう枕言葉がついてるわけよ。なんか喋るときに、その悪いけど俺はそう言うんじゃないからさ、っていうふうに言うから、いや別に悪くはないだろうっていうふうにいつも言うんだけど、
はい。
なんかその、どうせ俺たちは年金ももらえないしとか、
はい。そう、まあ、それはある気しますけど、
ね、そう、なんかいろんなことに対して諦めちゃってるというか、
うんうんうん。
ドライなんだよね、すごく。だからなんかもしかしたらその、まあ俺の世代とか、俺よりもちょっと後の世代とかと比べてもさらに、なんかその、2000年前後の、生まれの人たちは、なんか、そんな感じなのかなって、ちょっと想像したりもしちゃうんだけどね。
いやー、そんなのだと思いますね、本当。
なんか、浪川くんもなんか、その、俺から見るとさ、スーパー中学生だったからさ、はい、なんか、こんな WebGL マジで書ける中学生とかいんのって思ったのの印象がちょっと強すぎたんだけど、でもこうやって今対面で話してみると、なんかほんと自分の息子と喋ってるみたいな感じで。
なんか、まあ、完全にお父さんって感じですよね。うん、なんか、あり、
面白い、
なんていうんですかね。不正を感じますよね、独説。いや、これに限らずなんですけど。やっぱすごい温かく見守ってもらってる感がね、ね、うん、ありますよね。独説さんには本当にもういつも。温かく見守っていただいてみたいな気持ちが
あります。でもまあまあ言うてそんなにやりとりはないんだけどね。そんな頻繁にはないんだけど、ね、
なんかでもその感じもちょっとねあるというか、なんか見守ってもらってる気がするみたいな。この辺に感じない、上の方
に
感じ
ない、ね、後ろのあたりにね。
さんが、
なるほどな。
いや
まあでもなんかそう言ってもらえると嬉しいわ、ちょっと。別になんかそういうものを目指していたわけではないんだけども、そういうふうに思ってもらえてるっていうのは。
いや、もう、いつも感謝して、おります。本当に。いや、マジで中学とかのクソガキだった僕をよくちゃんと対応していただいてという。
いや、別に何もしてないでしょ。
いや、
いや、でも本当に当時は、びっくりしたのよ。なんかその、なんかさ、その、7、8年ぐらい前の時って、言うて俺もそんなになんていうの、プログラマーとして習熟してなかったというかさ、
はい。
茨城に住んでた頃は、普通にそのプログラマーじゃない仕事をしてたし、
そうですね、すごいびっくりした記憶がありますよ。なんか、ドクサさんが、まあ、職業プログラマーじゃなかったんだみたいな。
そう。
瞬間が。
そうなんだよ。当時は多分普通にパチンコ屋さんとかで働いてたからさ、その、余暇を使ってというか、空いた時間を使って WebGL の勉強したり、まあブログ的なものを書いたりしてたんだけども、なんか当時はやっぱりなんていうの、その、一般的なプログラマーとか、その、IT 界隈っていうかな、なんかすごい広いスコープになっちゃうんだけども、そういう世界がどんな感じの空気かっていうのは、まあ全く分かってなかったんだよね。まあだからなんか、WebGL スクールとかやってても、その、どれぐらいが普通なのかが分かってないから、
はい、
自分基準で何でも考えちゃってたというか、
はいはいはい、
その、これぐらいはできるものだろう、俺ができるんだからっていう、なんか変な押し付けじゃないんだけども、そういうこう、温度調節ができなかったんだよね。まあだから、結構自分の言ってることが他の人に伝わらないっていうのをよく感じたというか、その、なんて言うんだろうな。自分にとって簡単なことが人にとっては簡単じゃない可能性があるっていうことをあんま気づいてなかったりもしたんだよね。
はい。
だからなんかその、 結構 WebGL ってもしかしたらめちゃくちゃ難しいんじゃねっていうのが当時なんか分かり始めてた頃だったんだよね。その俺はできたけど一般的には結構できないことの方が多いのではないかってなんかこう薄々感じ始めていた頃で、
はいはいはい、
そういう中で中学生が普通にできてたっていうのがびっくりしたんだよな。
まあよくロクサさんもおっしゃってますけど、そのコピペとかでっていうところからですよね。本当に最初コピペみたいので動かしてちょっと変えて、あできたとか言って見せてみたいなのをやってたなぁという気はしますね。本当にサンプルコードみたいなのを動かしてたんだなとは思います。本当に、
いやー、あの頃は懐かしいなぁ。なんか本当自分も何にも知らないかった頃だからな。まあ、でも、あの頃を言うても、もう俺32とかなんだよね。32とか33ぐらいだから、それこそ今の浪川くんの10年後で WebGL に出会ってもこういう風にはなるわけじゃん。
はい。
だから多分あと10年ぐらいロスしても全然大丈夫なわけ。
いや
ー。暴論を言うと。暴論を吹っかけると、あと10年ぐらいロスしても、全然人生はやり直しが効くというか、まあなんとでもなるのよ。
いや、まあ、いやでも、それこそ僕の周りとかだと、ほんと僕よりも5、6個下とかの子が、なんて言うんですかね、そんなことやってんのみたいなことやってるんですよ。まあ、なんか、どのラインを目指すかっていうのはあると思うんですけど、第一線とかで、じゃあ、小中高生ぐらいでやってる人たちってアホみたいにできるんですよ。なんか怖いぐらい。なんかそれは、なんでもう僕とかも全然中ではもうだいぶ遅いスタートというか、なんですよね。なんかそれはすごい感じてて、なんかもう、明らかに勝てる気がしないんですよ。もう、いや、これは結構絶望感がすごくて、だから僕とか、もう、まあ、早いから、あれじゃんっていう話はあるんですけど、いや、なんかそういうレベルじゃないみたいな感じでできるんですよ。今の、やっぱちっちゃい子たちは。なんかそれはすごい、こう、もう僕はなんかそこに対する、ある種もう絶対勝てないなって思ったところもあって、結構その、なんていうんですかね、に、いろん、じゃあもうちょっと現場よりの、なんか、そこはある種戦略的に、絶対現場でしか分かんないことというか、経験的にやんないといけないみたいなところを、やるためにこう、いろいろやってたっていうのはあって、だから、ステージとかも組むし、なんかそういう、単純にやっぱプログラムだけでは絶対にいけないなっていうのは思ったんで、いろいろやる方向を増やしたっていうのはあるんですよね。いや、もう本当にすごくて。
いや、まあそうなんだろうなっていうのはなんとなくわかる。その、いわゆるデジタルネイティブみたいなこと、まあよく言われたりするけど、
はい、
多分これからその、プログラミングに対する英才教育を受けた子供たちが、まあどんどん割合的には増えていく。
もう多分今結構出てると思うんですけど、やっぱ僕とかも結構環境としてめっちゃ恵まれてるというか、その、それこそ東京に住んでたし、なんかそんなに、まあ、裕福ではないかもしれないですけど、その、困らない家庭には言われてて、まあ、たまたま母親がパソコン使う仕事をしてたんで、家にパソコンがあって、まあ、いじれる環境にはあって、みたいな。ので、まあ、割と中学ぐらいからプログラミングとかに触れられたっていうのはあるんですけど、やっぱそれが、じゃあ、地方に生まれてて、全然そんなパソコンとか家にないような環境だった時に、じゃあ自分は、に慣れてるかって言ったら絶対慣れてないはずで、それはすごいありがたいことだなってまあ思います。まあそれは結構大学とか入ってから周りを見てて思ったのはすごいあります
ね。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。
それこそだから勉強会とかも行けたし、東京でやってたの、
うん、そうだよね。それは確かにそうかもしんないね。だ中学生が普通に来てて、まあ、来れてたっていうこと自体がまず、
はい。
ね、その地の利じゃないけども。
たまたま、まあ、いろんな条件、うん、まあ、うちの家もまあ、緩かったりとか、学校も緩かったりしたんで、割と行けてたんですけど、まあ、それこそ、うんうんうん、 ね、他のワークショップ、どうしてもライゾマがやってたワークショップにどうしても行きたくて学校サボって行ったみたいなのがやってたんですけど、まあでも結構そういうアウトロー的なこといっぱいやってたんですけど、なんかそういうのができる環境が周りにあったのは本当にありがたかったし、めちゃめちゃ恵まれてたんだなっていうのを最近というか、まあ大学入ってからの気づきとしてはありますね。
そうかもしんないね、それは。
で、やっぱそれで言うと、どんどんそういう環境の格差みたいなのはやっぱ広がってて、それこそ、ちっちゃい頃からプログラミングに触れるなんて相当恵まれた環境というか、限られた環境のはずで、なんかその感じはどうしたもんかなというか、なんか、まあ僕は恵まれた環境として、こう、生まれた以上はなんとか、何かしらそこに貢献じゃないですけど、できないとなぁとは思うんですけど、そういうことを考えたりはします。
難しいこと考えてるじゃねえか。
いや、そうだね、でも、本当に。
それはでも言う通りだと思うわ、本当に。
なんかもうスタートラインがやっぱ巻き返せないレベルであって、絶対に。
わかるわかる。
どう考えてもなんかね、小学生からパソコンを持ってましたって人と、じゃあ大学受験でこれからプログラミング学びます、やったみたいな感じの人たち、じゃあもうなんかね、ちょっと違いすぎて、
まあそうだね。
わかんないですけど。
違いすぎるよね。だからなんか、わかんないけどもさ、やっぱり、プロスポーツみたいな感じに先鋭化していくのかもしんないよね、もしかするとね。
そうですね。
その英才教育を受けてた人だけが本当に最後の最後までプロフェッショナルで居続けられるみたいな世界になっちゃうのかもしれないよね。
気はしています、僕は。ま
あ、実際なっていうかさ、結構プログラミングって人を選ぶというかさ、
はい。
もう先天的に向いてない感じの人と向いてる人ってやっぱあったりするじゃん、ちょっと。
はい。
だそれってやっぱなんかスポーツと似てるというかさ。スポーツもやっぱりね、その体の構造的な問題だったり、性質的な問題でこの競技が向いてる向いてないってあったりすると思うんだけど、まあ、プログラミングもやっぱりその性格もそうだし、淡々と黙って座ったまま作業できるかとか、まずその時点で結構震えにかかるじゃん。
いや、本当に。
なんか、例えばうちの奥さんとかは、その、もう何時間もパソコンをずっと見ているのが信じられないっていうふうに言うし。
はいはいはいはいはい。
ね、そんなことができる時点で、頭がおかしいぐらいのこと言ってくるんだけどさ。なんかまあ、そういう、向き不向きみたいなのがやっぱあるから、ね、わかんないけど、本当にプロスポーツみたいに、プロフェッショナルな職業になるのかもしれないよね。まあ今もそうなってるじゃん。まあそうだけどね。
でもやっぱでもそれをなんか小中の成長過程で触れられるか触れられないかっていうのは結構でかいというか、そもそもの適性を作るところじゃないですけど、変わってくるんで、じゃあそれがお金持ちか持ちじゃ、お金持ちじゃないかで決まっちゃうのってなんだかなという気も。
いや、それは本当にそうだね。なんかその、ちょっと急に自分の話しちゃうんだけども、まあ、自分の話っていうかその、まあ、みんなのコードさんっていう NPO 法人があるんだけど、そのみんなのコードの、まあ、代表の方とちょっと昔喋ったことがあって、っていうのはその、みんなのコードっていう NPO 法人に、まあ、自分の、この俺の法人名義で寄付をしたことがあったのね、前、昔。
はい、はい、はい。
で、それで、まあ、対談じゃないんだけど、お話聞かせてもらえませんかつって、まあ、話したことがあるんだけど、まあ、そのみんなのコードさんっていう法人さんは、まあ、いわゆるその学校教育でプログラミングをやっていくにあたって、まあ、子供たちに直接教えるっていうところもそうなんだけども、まあ、先生たちも、ちゃんと教えられる先生たちになってってくれないといけないよね、みたいな。その子供のプログラミング教育をいろいろ多角的に、まあ、よくしていこう、みたいな活動されてる法人さんなんだけど、それがいつだったかな、結構前なんだよな。なんかその活動を初めて知った時に、まあ、寄付をしたんだよね。だからその時からやっぱ思ってたけど、まさに今、波川くんが言ったみたいな、その、かなり、親の性質によるというか、環境にかなり依存しちゃうじゃん、どうしても。まあだから、なんかこう学校教育やるならやるで、学 校教育の品質がせめて全体的に底上げされていかないとね、いけないのかなとかって、やっぱり当時俺も思った、もうだいぶ前だろう、どれぐらいだろうな、5年ぐらい前とか、多分寄付したのそんぐらいだと思うんだけど。
はい。いやー。
うん、やっぱ思う、それはね、あるなって確かに思うな。
でも、かといってその、じゃあ、なんていうんですかね、いわゆるギフテッドじゃないですけど、すごいできる人たちをじゃあ、制限かけるっていうのはまた違う話だし、逆にそこは伸ばしていかないとやっぱ、全体の技術力が下がっていく方向にしか働かないと思うんで、ねえ、という。
なんか難しいよね。なんかそういうこと考え始めるとね。まあ、ただ、例えばなんか俺くらいの世代が、例えば中学生とか高校生ぐらいのだった頃って、結構やっぱ、今からするとちょっと考えにくいような、まあ、体罰はなかったけど、体罰はなかったけど、結構部活の時は水飲んじゃダメぐらいはあったかな。
はい。はい。
それぐらいの世代だから、なんかその、やっぱ体育とかを、まあ、休みたいっていう気持ちを、そもそも抱くこと自体が間違ってるというか、
うん、
もうみんながやってんだからやれよ、みたいな、その、押し付けがましい。昔ながらの感じの教育というか、まあそういうのがあったし、まだ変わってきてるとは思うんだよね。なんかいろいろ変わってきてるとは思うんだけども、
そうですね。
うん、やっぱ正解って一つじゃないから、なんかなかなかやっぱ難しいなとは思っちゃったりもするよね。
まあでも結構だから僕らの世代って本当移り変わりのところど真ん中って感じなんで、まあそれ、だからこそできることとか考えることみたいなのはあるのかなとかは思ったり思わなかったりします。
いやーいいじゃない。なんかそういうちゃんとした真面目な話が聞けるとは思ってなかったんだけど。
いやまあなんかそれもなんていうんですかね。まあ、僕なんてある種恵まれてた環境にあるからじゃあそれだからできたっていうのかって言って、いや、そうじゃないって言いたい自分もいて。
うんうんうん、まあ、それはそうじゃない。まあ、
いろいろ頑張ってきたんだぜっていうのは思いつつ、うん、まあ、でもそれはあるしなっていうのはあって、じゃあ、ってなった時に、じゃあ今、ね、なんかそれを言い訳にしないためにもできることってなんだろうなとか思ったり、思わなかったり。
うんうん、いやー、立派ですよ。そういうふうに思えてるっていう時点でもう立派ですよ。
まあ、ちょっとどうな、わかんないですけど。
まあ実際に還元できるかどうかはまたほら、話は別だからさ、それは。
そうですね。う
ん、それはなんかやっぱいろいろ整ってこないと、具体的な形にはね、はい、ならないと思うけど。まあでもそういう発想がまずなかったらね、いろんなものを見落としちゃうと思うから、素晴らしいと思うけどな。
いやまあなんか、今の、多分もっと下の子たちは大変なんだろうな、と思います。本当に。
そうだね。
ギリギリ良かったですけど。
これからだってどうなっていっちゃうか分かんないもんね、本当に。
本当に。やっぱ難しい。
このポストコロナというかさ、なんかこういう感染症みたいなのの話がもうずっとこれから付きまとってくるわけじゃん？
はい。
ね、なんか今のそれこそ赤ちゃんとかさ、小学生のちっちゃい子たちとか、どんな人生歩むことになるのかなって
思っちゃうよね。本当にいいです
よね。なんか本当に考えちゃう。なんか俺の周り結構さ、まあ歳はそんな近くない人もいっぱいいるんだけど、結構知り合いがみんな子供が生まれましたみたいな人が多くてさ、
はい、そうですね、はい、
なんか見てると本当にこれからみんなあと20年とかかけてこの赤ちゃんたち育てていくんだなとか思うとさ。大変だなって。すごい大変だなって思っちゃうんだよな、なんか。
いやー、どうなるんですかね。
だってどんどん子供の数少なくなっていくじゃん？
はい。そう、残念ながら。
残念ながらさ、それはちょっと多分変えられないというか、そう簡単には変わんないんだよ、変わるとしてもさ。
そうですね。
だからなんか、本当にね、なんか、その、偉そうなこと言うつもりは全くないんだけどさ、なんかうちの息子とかも、まあ、別に結婚とか興味ないし、みたいな感じで言ってて、お前それ、40歳になっても同じこと言えんのって思うんだけど、 一人で寂しいよみたいなことを突然お前言い始めんじゃねえぞって思うんだけど。
いや
なんかすげえ心配になっちゃうよ、だから。なんかそういう、ちょっと、艶っぽい話ってさ、なんかどうしても、こう、恥ずかしい気持ちが勝っちゃうけどさ、でも、そういう話ちゃんと向き合っていかないとさ、
はいはいはい。ね、
結構人生っていうスパンで考えたら、
うーん、
パートナーがいるいないは結構でかい、その別に異性じゃなくてもいい、その自分にとって大事に思える人がいればね、いいと思うんだけど、で、思ってくれる相手がいて、自分が思うことができるって関係があればいいと思うんだけどさ、なかなかその一人でどうにもなんないじゃん、それって。
そうですね、
うん。で、じゃあどうにかしようにも、コロナで外出ちゃダメ、人と会っちゃダメっていうこの状況でどうしたらいいんですかって言われたら、いや、どうにもなんないよねっていうふうにも思っちゃうしさ。
本当に。
なんかどうな、その辺はさ、その大学生のみんなはそういうところどうやってその本能的な欲求不満を解消してるのかが、すごい心配なんだけど。
僕もわからないですけど、ね。
なんか性格にもちろんよるんだろうけどさ。
はい。
一人でいて平気な人の割合がまあ増えてんのかもしんないけども。
まあでも結構みんな気楽な関係を求めてるんじゃないですかね。やっぱ会いたい時にフラッと会ってみたいなのを、やっぱ求めてるんじゃないですかね。友達でも恋人とかそういう関係でもっていう感じはしますね。で別にそれで気楽な感じなんだけど、じゃあ、薄いわけではないみたいな感じなんじゃない、
うんうんうん、なるほどね。いやー、想像難しいわ。やっぱ自分、そういう話になると突然自分の年のなんかあれを感じるわ。想像が難しい、すごく。なんかわかるんだよ。雰囲気で、あ、そういう感じなんだろうなっていうのは見てわかるんだけど、自分の感覚としてはわかんないから。
はいはいはい。
まあ、なんとも言えんな。
まあ、でも気楽さ。みたいなのは、やっぱめんどくさくなるのをすごいみんな恐れてる感じがします
ね。うん、そうだよね。
恐れてるってか、そうなっちゃうとみたいな感じになる。
うん、うん、うん。まあ、それは確かに、うちの息子も本当にそんな感じだもん。
うん。
関わりをなるべく少なくしたいっていうか、なるべく人との接点を少なくしようとしている感じがする。
うん、うん、うん。
なんか別にでも友達がいないとかじゃないんだよな。なんか、友達はいて、ね、たまに遊んだりとかしてるんだけど、積極的にその、広げていこうとしないっていうか。
結構、そんなイメージはありますね。別に、わざわざ、広げない感じはしますね。
なんなんだろうね。なんか世代的なあれなのかね。
なんでなんですかね。やっぱでもネット、やっぱ僕らだと、小学校の頃ぐらいから LINE とかがあったりとかして、っていうのはでっかいと思いますけど。
やっぱそうなのかね。なんかそれが、その人類史全体で見たときに、いいことなのか悪いことなのかって絶対わかんないから、ね、なんとも言えないんだけど、なんか、不思議な感じがする。やっぱ自分とかから見てると、そうだよね。小学校の時から LINE がある生き方って想像つかんもんだって。わかんない。わかんない、そんな感じ、どういう感じなんだか。
全体でみたいなことはない、あんまり、ないんじゃないですかね。やっぱ、クラス全員でとかは、減ってるんじゃないですかね。わかんないですけど。
まあ、そうだよね。
まあ、やっぱ、気の合う人と、とか趣味の合う人と会いやすくなったのはでっかいという気はします。
あ、そうか、そうか。なるほど、ね。
とか、
確かにそうかもね。自分の興味によりフォーカスしやすくなってるから、
はい。
手当たり次第に枝葉を伸ばさなくても結構ピンポイントで楽しいことができるっていうのはあるかもしれないね。は
い、まあ、あと、なんていうんですかね、自分にとって興味がないとかいうコミュニティとかをミュートしやすくなったのはある気がしますね。
そうだね、確かにね。
それまでね、全体で集まりとかだったら、まあ、全然あんま仲良くない人とかも話す機会とかがあったりとかしますけど、別に仲いい友達のインスタのストーリーだけ見てればいいし、見ないっていう選択肢が割と誰かを傷つけることなく取りやすい。
うん、確かに。そうだね。そうだね。
そういう感じは、そのはでかい気がします。そうなるとやっぱ全体で集まってというかいうよりは、まあ仲間内でとか、 仲いい人でっていうのになるっていうのは、そうなんじゃないかなとは思います。
そう言われるとなんか、すげえ納得してきた、今。なんか納得してきたわ。確かにそうだね。やっぱそういうところが違うんだろうな。だから多分俺と同じぐらいの、まあ俺がちょっとあれかな。なんか俺よりもちょっと上の50ぐらいの、50前後ぐらいのお父さんお母さんは多分子供が20歳とか、まあ25ぐらいの人が多いと思うんだけど、まあそういう人たちは多分今の話を聞かせてあげた方がいいね。多分理解できてないと思うから、うん。理解できてないと思うわ。俺もだって言われたらそうだなと思うけど、うん、あんまり言われなかったら分かんないかもしれない。
あ、で僕らのやっぱ同じ世代の中でもある種ジェネレーションギャップみたいなのがあって、やっぱ、まあ、僕の世代とか本当にそうだと思うんですけど、何年生いつの段階でスマホを持ったとかってすごいやっぱ大きくて、小学生から持てた人と高校になるまで持たせてもらえなかったみたいな人っていて、ってなってくると結構全然違いますよ。やっぱカルチャー、通るカルチャーとか。
そうだね。違うね。
ってなってくるとやっぱ世代で共通のこれが流行ってたよねみたいなものがやっぱ減ってきてるという感じなんだと思います。ああ、
そっかそっか。それあるかもね。うん、俺らの頃はみんなミニ四駆やってたとかあったけど、みんな誰も彼もミニ四駆やってるみたいなのあったけど、今はそういうのもないの。
ないことはないと思うんですけど、やっぱ減ってるんじゃないかなと。
うん、
思いますね。やっぱそうなってくるとみんな同じ世代でも多様性が出てくるんで、じゃあそれを認めた状態でのあれ、そもそもが多様性があるみたいな状態になってくるんで、まあそうなっていくとやっぱね、変わってくるような気はします。
うん、
とか思ったりします。
だから結局なんかまとめるとさ、やっぱ時代に応じて変わってっていけるかどうかってことになってくるよね、結局は。
まあ、そうですね。はい、
結局は。
結局。
結局だから、その、やっぱ古臭い考えに固執しないで、
うん、
変わり続けなきゃいけないってことなのかな、やっぱりな。
ですかね。まあ、なんかやっぱ、うまい、なんかやっぱ、ものによりけりだと思うんですけどね。うまく、ね、昔の方、考え方の方がいいことはそのまんま使えばいいし。
うん、そうだね。
難しいですけど。
いやー、なんか、逆にちょっと、俺なんかすげー勉強になったわ、今日の話いろいろ聞いてて。
いや
ー。いろんな話聞かせてもらえて逆に勉強になったわ。なるほどな。いや、ほんとだってさ、
はい。
この年の差でさ、こういう雑談できる相手っていないよ、普通は。
そうですね。
うん、だって自分の子供とかだと逆にこんな感じで喋れないからさ。
まあ、うちも、僕、親父とはそういう話
で。できないよね、多分ね。その、実の親子だとこういう感じで喋れないからさ。
うん。
なんか今、すごい、いろんななんか発見があったわ。
まあでも僕もだから本当に周りに大人が多いんで、こういうことを考えるようになったとか、ありますけど、
うんうん、
じゃあ普通に来たら考えてないのかなとか思います。
ああ、まあでもそれあるかもしんないよね。
やっぱでも僕は、じゃあ、若者カルチャーど真ん中の人間かって言うとそうじゃないので、ど真ん中で通ってきてるわけじゃなくて、結構それをちょっと深、なんか離れちゃってるタイプなんで、まあ、全然、本当正しいのかよくわかんないんですけど。
いや、いいと思うよ。君らしい感じで、それはすごくなんか、いいと思います。
やっぱ僕が一番最初に見てたメディアアートって、まあ、2014、5、6ぐらいなんで、まあ、ライゾマとかチームラボ全盛期で来ててっていう感じの中で、
うんうん
うん、で、じゃあ今どうなってるかって言ったらちょっと変わっ、状況がやっぱ変わってるかなと思っていて、まあ、今だったら NFT とかっていうところになってくるのかもしれないですけど、なんか、なんて言うんですかね。難しいんですけど。そこはまとま、ごめんなさい、まとまってないんですけど。結構、じゃあ、当時の輝きを放ってたメディアアートが、じゃあ今も同じぐらいの輝きを放ってるかっていうと、ちょっと、なんとも言えないというか、まあ若干下火になってる気は
する。いや、なんか言いたいことはすげえわかる気がする。
やっぱ、 どうしても、やっぱハードウェアが新しいのがガンって出てきてるわけではないですし、例えば、多分15年とかって、VR のヘッドセットが、
出てたよね。
要は商品化されまして、熱いみたいなのとか、結構プロジェクションマッピングとか前で出て、もうほんと最盛期ぐらいで、結構バーってきてたのが、今って結構まあ、大体あるよねっていうものになってきて、とか、まあじゃあ物として VR 良くなってますけど、基本的にはまあ解像度が良くなってますとか、っていうような方向で、じゃあ根本的に新しい何かを全く見たことないみたいなのを作れるものってやっぱ減ってが出てるわけじゃないと思うんですよね。NFT とかもあるとは思うんですけど、なんかあれって根本的にじゃあ体験として何かが変わりますかって言うと、まあちょっとそういう文脈の話じゃないのかなと思っていて、うんうん、まあっていうちょっと状況もあり、やっぱなかなか今何をやったらいいのかっていうのが割と難しいところなのかなと思っていて、で、あと、まあ、一方でメディア、なんかそれこそ高尾さんとかがやられてるようなジェネラティブ系って、昔はまあメディアアートみたいな感じの国だと思うんですけど、今割とどちらかというと、なんていうか、巣立ってというか、ちょっともうメディアアートの分類じゃないのかなというか、
うん、
ムーブメント的には、ちょっともう独立したものになってきてるような気もしていたりはして、じゃあ何をやるんだろうなっていう、何をやっていけばいいんだろうかなっていうのはちょっと思ってたりします
ね。うん、なるほど、ね。
話なんですけど。
いや、なんか本当言わんとしてることすごいわかるんだよな。なんか、確かに2015年ぐらいの時って、なんか勢いはあったよね。なんか振り返って、今、振り返ってみてみると、ね、それこそライゾマとか、まあライゾマ別に今でもすごいけど、うん、今でももちろんね、全然すごいけども、なんか当時はちょっと、なんか違う勢い、全体としての勢いがあったというか。
やっぱ落ち着いたというか、感じはしていて。
そうだよね。なんか今ちょっとその、あの時となんか温度感は違うというか。それは確かにあるかもしんないよね。ただなんかその普段俺が結構生活していて、そういうことを例えば感じたとして、
はい。
そのうかつに言葉にできないのは結構その自分が渦中の人間とかではなかったりとか、
はいはい、
なんて言うんだろう、その、すごい感受性の強い状態じゃないって言ったらいいのかな。なんかその若い時って、例えばその漫画見たり、映画見たり、音楽聴いたりした時に、もう脳汁ドバーみたいなのがまあしょっちゅうあるんだよね。しょっちゅうあるの。はいはいはい、で、ずっと同じ音楽聴き続けられるとか、もう一晩中でも、頭振り乱していたりとかできるんだけど、なんか40くらいになると、そういうのがなくなってくる。だんだんなくなってくるから、
はい。
いい意味で、俺は別にそれはネガティブに捉えてなくって、まあいい意味でその俯瞰して見れるようになってるっていうふうに自分では思ってるんだけども、うんうんうん、ただその、逆に一方でその脳汁ドバーの状態にならなくなってくるので、なんかその、正しく感じ取れてるかどうかに自信がなくなってくるんだよね。その何かを見た時に、突き抜ける衝動みたいなのが弱くなってくるし、頻度も少なくなってくるから、本当はここってもしかしたら若い頃の自分だったらもっと突き上げてくる何かがあったんじゃないかなっていう、その自分自身に対する疑問符が湧くことがあるんだよ。
はい。
だからなんかその、まあ、ライゾマの皆さんがやられてることとか見たときに、その、今でもすごいなって本当に思うけど、
うん、うん。
振り返ってみるとなんか違う感じがするなっていう、この感覚が自分が正しいのかどうかの自信がない。なんか。
いやー、うん、そうなんですよね。いや、僕もなんか歴とか見てる長さで言うともう7年、8年とかになってきちゃってて、なんかある意味でなんか全然あれなのにこなれ感みたいになってきちゃってて、なんか本当にいやこれ熱いわかんないなみたいなこれ自分がじゃあ今初めて何もなしで見てた時にどんぐらいすごいと思ってるんだろうみたいなのがちょっとわかんなくなってきちゃったというか、逆に、あ、まあ、これは、これとこれのこれで、こうなってるから、まあ、できそうだよね、とか、簡単に 思っちゃうじゃないですけど、なんか、なんて言うんですかね。それはもちろん、それを組み合わせてやるのは難しいっていうのも分かってるんですけど、なんか仕組みが分かっちゃったことに対する残念感というか、
うんうんうん、
これどうやってやってんのみたいなのがやっぱ減ってきちゃって、それはなんか、正しい体験の参照のタイプとして、どうなんだろうなとか思っちゃって、
うん。いや、わかるな。その話めちゃくちゃわかんな。なんか俺さ、WebGL やり始めの頃さ、もう三角形一枚出たらもう大興奮だったのよ。もう画面にさ、ポリゴン映ったらもうさ、大興奮なわけよ。はいはいはい、出たーみたいな。はいはい、来たーみたいな感じだったのに、もう最近だとさ、なんかそういう感動が、本当になんかなくなっちゃってさ、まあ、なんか、その、WebJ に限らず、やっぱり、なんて言うんだろう。その、自分が一つ壁を乗り越えたなっていう、その、達成感っていうか解放感っていうか、なんかそういうものがやっぱり、技術に習熟してきてるからなんだろうけど、そういう体験が少なくなってくるじゃん。だからなんかその、ね、あの成長曲線でよくさ、すべてもう完全に理解したのパターンを超えた後の、その一回下がってるところに自分がいるからなんだろうけど、なんかそういう時にね、どう何に対して情熱を燃やしたらいいか、迷っちゃうというか、考えちゃうよね。
いや本当に。
わかる気がするわ。ほんとそんな感じだもん。なんか、もう昔ほんとポリゴン出ただけでもう大喜びですよ、もう。大興奮。
いやー、めっちゃ。
ほんとに。もう自分でスフィアの頂点アトリビュート組めた時の、もう大興奮ですよ、は
い、
もう。
いやー、めっちゃわかります。バルカンとかで書いてたりして、あ、1200秒ぐらい帰ってやっとポリゴン出た、みたいな。
あるよね。
楽しさを。
あるよな。なんかだからさ、こう、立場上どうしてもさ、WebGL スクールでさ、いろいろ教えなきゃいけないときに、まあ 3JS の話とかをするわけよ。
はいはい、はい。
でジオメトリを C にアドすれば、これが出ますよとかって言うんだけど、もう本当はみんなにポリゴン出たの感動を味わわせたいもん、本当は。無理だからやらないんだけどさ。本当は味わってほしい。その味合わせたいっていうのは押し付けたいってことじゃなくて、すごいことが分かってるから、もう味わってほしいんだよ、その感動さ。まあでもそっからさすがにやるのきっちいなーって思って、まあやらないんだけど。
なんかでも、なんかその、なんか解雇、なんかつうか、WebGL の何年ごとになんかちょっとそこの葛藤はあるみたいなのを言ってたような気がします。なんか最初って 3JS って使ってたん
でしょ？いや、最初のね、スクールでは使ってなくって、もう全員に最初からネイティブな GL を書かせてたんだけど、でもそれはちょっとやっぱり難しすぎるんじゃないかなっていうのを、そのみんなの反応を見ていて、感じたので、はいはいはい、多分なんかね、それ、未だに覚えてんのが、その、頂点アトリビュートを自分で組むっていうことをさ、やってもらうっていうカリキュラムを組んだときに、その四角形のポリゴンを XY 平面で定義できた人に対して、じゃあこれを XZ 平面でやってみてください。まあ、つまりその XY 座標じゃなくて XZ 座標で同じ平面ポリゴンを組めばいいだけなんだけど、それができなかったことがあったんだよね。
はいはいはい、
でそれを見たときに、二次元で、まあ、Z の形にこう頂点を並べていって、はい、三角形ポリゴン2枚で四角形になる。XY 平面だったら、ま、二次元と考えれば誰でもできるのに、Z 入れた瞬間に、みんなできなくなるんだなっていうのがなんかその時に分かったというか、自分の中で発見だったんだよね。あ、三次元に拡張した瞬間に急にできなくなるなっていうのが分かって、で、多分これは 3D になれるってことが、まず前段階として必要なのかなって思って、で、それでもう 3JS を入れるって決断をした、その時に。
はいはいはい。
まず 3D 慣れしなきゃいけないんだなっていうのに気づいた、その時に。
なんか Twitter とかで言ってたようなのを覚えている気がしますね、すごい。うん、
いや、本当に、だから、まあ、未だに感じるけどね、その二次元から三次元になった瞬間にできなくなるっ ていうのがやっぱ多いよね、割合としては。
まあ、難しいですからね。
そう、難しい。で、自分がやっぱそれをさ、もうできるようになっちゃってるからさ、わかんなかったんだよね、はい、当時の俺は。それが。みんなできるだろうと思ってしまったんだけど、まあ、無理なんだなっていうのがね、わかったんですよ、その時に。まあ、だから今は、結構 3JS、もう前半はもう 3JS ですね、完全に。今の WebGL スクールはね。うん。いや、まあ、本当に難しいからさ、なんかその難しさを乗り越えた時のさ達成感がすごいんだよね。
いや、わかります。
で、それをやっぱみんなにさ、できることなら味わってほしいんだけど、そのためには一回苦行をやらなきゃいけないっていうのがさ無理強いできないなと思っちゃうんだけど、あ、でも多分それがね、なんか必要ないものもあると思うんだ。例えば HTML とか CSS にそれは必要ないと思うんだよね、その。
はい、
みんな、ある程度誰でも平易にそれを使えるっていうのが必要なものもあると思うんだけど、結構 WebGL ってそういうものとはちょっと違うというか、やっぱある程度こう、ガチで取り組める人じゃないと使いこなせるようになんないからさ、結局最終的に。
結局そのめんどくさいところに意味があるものですからね。
そうなんだよね。
手続きがいっぱいあってめんどくさいんだけど、その手続きの一個一個にはちゃんと意味があってみたいなのは。
なんかだから結局、WebGL スクールね、本当に毎年やってて、その 3JS からネイティブな GL のパートに移った瞬間にみんなのテンションがだだ下がりするんですけど。まあ、その悪気はないんだよ。悪気はなくって、はい、受けてる人たちにも悪気はないのはわかってるんだけど、難しいじゃん、うん、現実問題として。
まあ、現実問題って
。そう、急に難しくなるから。みんなのテンションがね、はい、ガクンって下がっちゃうんだけど、でも中にはやっぱり、そこで、ね、逆に勢いづく人もいるんだよね。中には。
はいはいはい。うん、
急に燃え始める人とかもいるわけよ、中にはさ。
まあ、変わったやつ。
うん、そうそうそうそう。だから、なんか、やっぱ、未だに正解がわかんない。なんか、ね、うん、その、すごい言い方悪いんだけど、簡単なものだけで満足してもらうのがいいのか、難しいものもあるんだよっていうこともちゃんと見せて、真摯に見せて取り組んだ方がいいのかは、ちょっと未だに正解はわかんないな。ただなんとなく、俺の中での正解は、ちゃんと突きつけるが正解かなと思ってるから、今は後半は突きつけるパートになってる感じですね。WebGL スクールはね。うん。
まあでも結局、そういう、それこそメディアとかでやってても、なんていうんですかね。めんどくさいことをちゃんとやらないと、あんまり新しいことできなかったりするので。
そうなん
だよね。なかなか難しいですね。結局そこを乗り越えられないとっていうのは思ったり。まあ、僕は何かができてるかっていうと、そうじゃないんですけど。
まあでも、なんか映像をやるにしても、音楽やるにしても、ね、結局、まずここを抑えないとみたいなのやっぱあるもんね。
うん、
あると思う。
なんかまあ、やっぱめんどくさいことから逃げちゃいけないというか、逃げないようにしたいなと思いますね。やっぱり。まあそこぐらいしか僕はもう頑張れない。
いやいやいやいや。なんかどうな、その、アーティスト的なものに対する欲求はないの？自分の中で。
いや、まあ僕とか難しい。いいですけど、やっぱアーティスト的なものをやってい、いかないといけないじゃないですけど、まあ、やりたい気持ちと、やっぱ僕らの世代的にじゃあ、なんていうんですかね、じゃあそれこそ今メディアアートで、なんか、何をやればいいんだろうっていう中で、じゃあその中で僕たちが、の世代として、じゃあこういうことをやっていこうよみたいなのを出していけるのはそれが一番いいなと思いますし。
うん。
なんかそこは求められてると勝手に思いたいというか、
うん、
やっぱやるべきなんだろうなっていうのは思うとともに、かといってまあすごいアーティスト派だっていうわけではないので、うん、なんかまあどうしようとかずっと思ってるんですけど、いやまあでもちょっとそうですね。
いや、わかんないけどさ、まあ、なんか例えばこのノーマライズ FM の出演依頼とかもさ。
はいはい、
できない人はできないと思うんだよ。多分、その、言われたところで、いや、自分には無理ですってなっちゃう人もいると思うんだよね。だそういう意味では、こうやってこう、アウトプットできる 気軽にできちゃうっていうのも大事な特性だとは思うよ、まあ、俺は。
そうですね、う
ん、まあ。その人前に立ったり、こういうなんかこう、大多数、な違うな、第三者に聞かれる可能性のあるものとかに、まあ出られる。踏み出せるというか。はい、そういうのもさ、結構性格やっぱあるじゃん。
まあそうですね。まあ僕はもう失うものがない。
失うものがない。
それなりにもう顔をなんかいろんなところで出されて、なんかコラとかも作られたりとかしてて。いい。まあなんか楽しければいいや、くらいの。
いやもうそういうなんかこうさ、いろんなとこにこう晒されるじゃないけどもさ、出ることに慣れてるっていうのは結構、稀有な、それはそれとして稀有な性質だと思うよ、多分。
うん、まあ、どうなんでしょうね、まあ。
いや、だって、例えばさ、WebGL もさ、なんか WebGL の話ばっかりしちゃって申し訳ないんですけど、なんか WebGL も俺より書ける人って多分いるし、俺よりもそのコンピューターサイエンスにちゃんと習熟していて、まあ、ハードウェアのアーキテクチャとかもちゃんと理解していてっていう人は、まあ、いっぱいいるんだろうけど、なんかこういう感じで活動できるっていうスキルを同時に持ってる人っていうのは多分少ないんだよね。うん。だそういうのは多分並川くんにも同じことが多分言えると思うんだよね。
はい。
うん。
そうです
ね。そう。なんか活動をちゃんとしながら、アウトプットとかもしながら、ね、自分のやりたいこともやりながらっていうふうに生きていける。その生きていけるっていうこと自体が才能であって。はい
そうですね、う
ん。だからなんか、まあもちろん自分がね、何かしなきゃいけないかなとか、まあ使命感を持ったり、何かに対して努力したりっていうのは全然すごくいいことだとは思うけど、なんかその、まあ俺がよくね、自分に対して言うことなんだけど、その謙虚すぎるのもダメだなと思うんだよね、その。
いや、
うん、自分なんかってこう、自分を卑下し続けちゃうのも逆に良くなくって。
そうですね、う
ん。なんか謙虚さは大事なんだけども、やるときはやるって決めて、って足踏み出していかないといけないなって。
いや本当に
俺は結構そのあんま外には言わないんだけど、自分自身ではそういう風に言い聞かせてるっていうか。は
い、いやーそうですね、大事ですよね。
そう、なんか自分なんか大したことないですって言うのは簡単なんだけどさ、踏み出さなかったらね、本当に何も変わんないからさ。
ああ、本当に、そうなんです、うん。まあでも僕は結構もうエイヤーで、
うん、
もう踏み出さなきゃいけないときはもう、あ、エイヤーって。
わ、うん、かる。そうだね。
申し込み、うん、なんかの申し込みとか、あ、エイヤーみたいな、あ、間違えとしちゃったぐらいの気持ちで。
うん、いいじゃん。
なるべく。
なんかそんな感じで生きていく方がやっぱ楽しいと思うしね。
そうですね。うん、まあもう、なんとか後でどうにかするしかないみたいな。
いや本当だから、なんかうちの息子に対してよく思うことなんだけど、今絶対無理だなと思ってることでも、興味出てきたりするかもしれないじゃん。
そうですね。
人生長いからさ。はい、だからなんか、この間言ってたのは、まあ俺は結婚もしないしとかって言ってたんだけど、それは別に今言ってもいいけど、決めつけんなよっていうふうに言ったんだよね、その、したくなるかもしんないじゃんって。だ俺に対して、そうやってしないんだよとかって言っちゃうと、今更結婚するって言い出しにくいっていう感情が芽生えたりしちゃうじゃん、やっぱり。
はい、そうですね。
だから決めつけんなよっていうふうにまあ言ったんだけど、その今思うのは自由だけど、決めつけんじゃねえぞって、はい、その変わるかもしんないからっていうのを言ったんだけど。
めちゃめちゃお父さん。
そう、だから多分、本当に人生いろいろあるからさ、
いや、本当にそうですね。僕もそれで言ったらもうやっぱ大学行ってだいぶ考え方とかは変わったなと思いますね。絶対昔だったらもう、いや、もう倒れるまでプログラミングして、みたいなのが絶対にいいだろうとか思ってたんですけど、うん、いや、そうも言ってられないなって。
いや、本当にそうだよ。本当にそう。だって自分が好きなものだって変わっていくからね。なんかもう。
いや、本当に。
この、うん、このイラスト集俺、墓まで持っていくわ。思ってたようなものとか、今だったら古本屋に売ったりできるからね、本当に。うん。その、当時は絶対俺こいつと一生、このイラスト集、絶対俺の魂だから、墓まで持ってくっていうとか、あったけどさ、今だったらまあ、それこそさ、ネットオークションとか、まあメルカリみたいなものとかあるから、いくらでも探せば手に入っちゃったりもするし、
うんうん、
ね、なんかもう本当に家宝みたいに崇めてたものとかもさ、もう10年、20年経ったら変わってくるわけよ、やっぱ考え方が。
そうですね。いやー、でも、本当にこの4年とかでも違うんで、なかなか。
そうだね。まあだからこれからもなんかその、えいやって感じで、えいやって感じで生きてってもらえればいいんじゃないかなと思うけどね。
思いますね。まあっていうのもあって、まあちょっとこの半年、1年間ちょっと休学しようかなと思っていて、その、まあ、それも完全にエイヤなんですけど、まあ、ちょっと一旦立ち止まって、
うんうん、
まあ、なんですか、人生的には立ち止まりになるのかもしれないですけど、なんかこう、ちょっと大学院とかに行っちゃうと、もう割と後がなくなってくるとか言ってるだけなんですけど、なんかその前に一回ちょっとなんかいろいろ、じゃあ自分の、じゃあ制作とか、もうちょっとアーティストとしてのものを、じゃあ覚悟じゃないですけど、決めて、やってみようかなとかいうのを思ってちょっとえいやって休学届を出したんですけど、
なるほどね。
っていう感じの経緯で、なんでちょっとまあこの1年ぐらいはまあ仕事とかしつつ自分の制作とかをやれたらいいなと思っているっていうような感じですね。うん、
いやいいと思います。すごくいいと思います。うん。まあそれが許される。人と許されない人ももしかしたらいるかもしれないからね。なんだけど。
いや、もう。
許されるのは全然いいんじゃない？
うん。許してください。
いや、いいと思うわ。
許してください。
はい、では、もうだいぶね、長いこと話をしてきて、まあ、まだまだ全然喋れる感じではあるんですけども、無限にね、喋っちゃいそうなので、一旦今日はこのあたりで、締められたらいいかなと思います。はい、じゃあ、浪川くんの方から最後、お知らせなどありましたらお願いします。
はい、まあ、一年休学して、一年になるかわかんないんですけど、まあ、休学しているので、まあ、お仕事のお誘いとか、制作とかあれば、まあ、本当に言われたら何でもやるので、椅子を出したりとか、何でも、あの、ハンダ付けをいっぱいしてくれとか、うん、ね、まあ、プログラムを書いてくれとか、何でもデータ処理をしてくれとか何でもやるので、ぜひお声掛けいただければありがたいですね。まあなんか、そういろんな面白いお誘いをお待ちしております。はい。
はい。このポッドキャストのね、ショーノートの方にも、浪川くんへのその連絡手段のね、リンクとか貼っておきますので、はい。今日のお話を聞いて興味を持たれた方はぜひね、こんな感じの気さくな青年ですので、はい、木を切ったりもできますので。
木を切ったりとか。何でもやるので。
面白いな。木を切ってくださいっていう依頼来たらちょっと面白いね。
はい、もうなんか引っ越しとかでも大丈夫ですよ。運搬とかもするんで。
まあ、ちょうど体もバキバキに仕上がってきてるっていうことなんで。
はい。もうムッキムキなんで。
いやー、いいですね。いや、ほんとなんか今までにない感じのゲストで、めちゃくちゃ面白かったわ、なんか。
いや、久しぶりに話せてよかったです。
いや、ほんとそうだよね。なんか単純に全然会えてなかったしね。
いや、ほんとに本当に、
うん。いや、途中でも話したけど、ほんと。なかなかこの世代同士で話をすることってなかなかないから、ね、うん、いやすごい貴重な回になったんじゃないかなと思いました。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、じゃあ最後にノーマライズ FM のいつものお知らせなんですけども、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というねハッシュタグで感想など。随時募集しております。まあ、浪川くん世代の人たちもね、聞いてる人いるかもしれませんが、何か感想などあったら、はい、ぜひね、聞かせてもらえたらと思います。はい、じゃあ今日はこれでね、終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。